伸ばす引き出す小川先生の子育て受験ラジオ。この番組は小川大輔先生をお招きし、小川流の子育て術や最新の受験情報などをお送りするお子様を持つ親御様のための音声番組になります。今日は女子の中学受験、高校受験についてのお話を小川先生の方に聞いてきました。今回はですね、特に首都圏の中でですね、中高一貫校っていうところが増えてきてですね、女子の進学校では高校での受け入れというのが今なくなってきているという状況がございます。またですね、共学校への人気が今非常に高くなっておりまして、女子校という選択肢があまり話されなくなってきているという状況もあり、この2つの点からリスナーさんからもですね、よく問い合わせが来るお題でしたので、今回取り上げてみました。それではお聞きください。小川先生、今日もよろしくお願いいたします。
お願いします。
今回は久しぶりその受験についての、中学受験についてのお話になるんですけれども、はい、女子の中学受験、高校受験事情というところで、はい、特に首都圏、今中高一貫校、進学校はですね、が多くなってきているような印象があるかなと思うんですけれども、はい、やっぱりその女子、中高一貫あるいはその付属となるとさらにその非常に偏差値70とかがやっぱ超えてきて、めちゃめちゃ高いっていうようなイメージがあるんですけれども、女子こそその中学受験を真剣に検討すべきなのかなと思いつつ、その今時の女子の中学受験事情っていうのをお伺いしたいなと思います。
はい。本当にね、首都圏は無視できないテーマで、高校受験段階で私立の選択肢が顕著に減っている。はい、これは事実なんですね。
はい、
で、特に難関校の選択肢がなくなってて、豊島が丘が高校の受け入れをやめますので、もうそうなってくると、こう、都立のトップ校狙いの女の子が、併願で、こう考えたくなる私立って、慶応女子ぐらいになるわけですよ。ほとんど選択肢がない。
はい、
で、次の選択肢っていうのは、この、偏差値ラインで言うと、どーんとこう、下がったというか、
はい、
空白地帯は結構できてるわけですね。
なるほど。
で、私立の問題はもちろんあるし、もう一つは、公立中高一貫校が作られた結果ですね。
はい。
それ以前に地域でのこう、実績が高い、人気の高かった高校が、中高一貫校に変わってしまったため、はい、そのエリアでの高校上位校の受け入れ枠が減ってしまって、一番手校の次、の層がゴーンと下がって、以前だった3番手校として考える学校が今の2番手扱いになっている という。
なるほど。
これね、この適切ななだらかな選択肢になってないんですよね。
はい、はい。
で、男子の場合は、まだ私立も高校いろいろあるので、いいんですけど、女子はその私立の方で補いが少ないということもあって、なかなか深刻な状態になっています。
なるほどですね。
で、そのことを知ってる方はだからいいわけですよ。
はい。
中学受験をした方がいいって別に僕断言する気はないですけど、状況、高校受験事情を分かった上で、うちはどっちを選ぼうかって、冷静に判断すること、これは絶対必要だと思うんですね。で、だいぶ減りましたけど、でも未だに、女の子だから勉強は後でいいという、
はい、
こうジェンダー的に古い、気質の過程っていうのもまだありますから。
そうですね。ちょっと前ですけれども、リスナーからの質問でもあったりしましたもんね。
はい。はい、だから、なんか女の子を後回しにする、大体父親の方の仕事だと思うんですが、
はいはいはい、
の家って、女の子の中学受験を判断するの遅いんですね。本来、小学校、低学、男の子だろうが、女の子であろうが、中学受験というものをどう考えるかは、家庭で小学校 1,2 年の間にしっかり話し合ってほしいわけですよ。
なるほどですね。
僕としては、
で
分かった上で家族の中のコンセンサスを取った上でどうしていくかって話なので、 小5、小6になってからさあどうしようなんていう考え方をされると子供がかわいそうなわけですね。男の子の場合は3年とか4年で結構みんな考えるのに、
はいはい、
女の子は5年になってからっていう話は結構未だにある。
ああ、そうなんですね。
やっぱどっかでそのジェンダー的なこの日本の遅れですね。
はい。
が影響してるんでしょうけど、でも女の子はさっきも言った高校受験事情が男の子よりもタイトになってると。間際になって判断してバタバタの中学受験っていいのかということがありますから、する、しないは最終どっちでもいいけど、高校受験状況、知識を持つ、家から通える、現実的な距離の中学高校ってのはどこがあるかっていうのを調べる、
はい、
そもそもそれぞれの学校がどういう特色があって、うちの子はどういったタイプの子だから、こんな環境で中高6年間過ごさせてあげたいな、
はい、
そういった会話をですね、具体的にされて選んでいっていただきたいなというふうに思っています。
なるほどですね。
はい。
まあ確かに女子校も少なくなっていますし、公立も中高一貫ができているので、確かに選択肢が狭まっているのは事実ですもんね。
そうですね。あとね、共学人気がここもう10年ぐらいずっと流れがあって、
ああ、そうですね。はい。
まあ女の子なんかでも女子校よりは共学校がいいっていう子も増えてるんですよ、
ね。はいはい。
で、これも、家族の中での考えを話し合っといた方がいいと思う。共学校の良さっていうのは、まあ自然ですわね。それが社会の
内容としては。
はい。で、公立の環境と一緒だから、共学ってのはナチュラルだと、一方でね、女子校、男子校の魅力というか、現実問題としての学習成果っていうのもあるわけですね。
ああ、はいはいは
い。いろんな分析されてますけど、事実として最難関大学に行ってるのは軒並み男子校なわけですよ。
なるほど。
で、女子校のトップ校は多いとかね。
そうですね。
はい。で、共学校で最難関のとこに戦えてる学校って、リストを見ていけば、どうしても少ないですね。はい、
うんうんうん、
そこには、その男子校、女子校っていうのが勉強ばかさせるからではなくてですね。やはりその多感な時期に、異性がいないことによる、まあ、同性ばかりによる気楽さ、感覚やそのリズム感といったものが、合うっていうところで、伸び伸びと自分らしくいられる。そういう魅力もあるわけですよね。
うん、そうですね。
うん。だから、男子校、女子校、共学、それぞれどういった良さがあるのかっていうのも、家庭なりの考えを持って選んでいかれるのもいいと思うし、そのあたり、僕の友人で教育ジャーナリストの太田利正さんという人がいて、はい、もう何十冊と本出してる人ですけど、はい、女子校、あと男子校に関する本を出してるんですね。その学校の先生たちのこう言葉を集めた、
はい、
新女子校という選択、はい、あと新男子校という選択、はい、中学受験男子校という選択、で2冊出てるんで、あの本ね、読んでおかれるといいと思いますね。
なるほどですね。
うん。
じゃあこちらの本についてちょっとリンクの方で貼らさせて、
あ、そうですね、はい、おすすめです、はい、あの学校を考えたり、歴史のある中高の先生たちがどういった思いで子供たちを見守ってくれているのかがよく現れているので、親として勉強になります。
なるほどですね。はい、確かに男子校、女子校に通ったことがない親御さんも中にはいたりしますので。
あ、そうですよね。うん、知っておかれるといいと思います。
いいですね。はい。わかりました。今日はですね、女子の中学受験事情、高校受験事情というところについてお聞きいたしました。今日も小川先生、ありがとうございました。
ありがとうございます。
いかがだったでしょうか。首都圏でですね、その中高一貫校が増えてきたというところで、難関大学などを目指すですね、女子の進学校での高校での受け入れが今なくなってきているというのは実情としてあるようです。もう一つですね、ご家族の中で、まあ、やはりどうしてもですね、その女の子はという、まあ、女子の教育に対する、ジェンダー的な話っていうのがあったんですけれども、そういった古い概念が残っているご家庭も一定数いるというところで、女の子に対する教育の判断がですね、ちょっと遅れ気味になっている家庭もあるというお話がありました。まあ、そういった点からですね、まあ、逆に言うと女子であるからこそ小学校の低学年ぐらいからですね、中学受験をするかどうかっていうことを真剣に考えてあげた方がいいのではないかというのが小川先生のお話でした。 まあ、合わせてですね、女子校という、選択肢についてもお話がありまして、実情としてその難関大学への合格者数だけで見ると、まあ、やっぱり圧倒的に男子校、女子校が多いっていうのは、まあ、数値から見て取れるということでした。ですので、まあ、人気だからという理由だけで共学に進むという考えは、少しは危ないかも。きちんと親子間でお話しして、どういったところを重視するのかというのを整理した上で、きちんと判断された方が良いのではないかなという話でした。まあ、私もですね、娘が一人おりまして、中学受験についてはよく一応話し合った上で結論に至ってですね、まあ、その話し合った中でではですね、娘はちょっと電車に乗って通学は絶対に中学の間はしたくないというのもあってですね、まあ、進学校でなくても勉強はしっかりするという話し合いのもと、今はその地元の公立中学校の方に通ってはいるんですけれども、もしもっといろんな情報を集めていれば違う選択肢もあったのではないかなと、今はとなっては少し思っていたりもします。この非常にですね、このあたり情報というのはやっぱり重要になってくるかなと思いますが、例えばその塾ですかね、進学塾でもあるいは個別指導などでもいいんですけれども、そういったところに行って情報を集めるっていうことも一つ有効な手段ではないかなというふうには思います。まあ、もちろんですね、その塾側としては、まあ、生徒になってほしいというところで、受験する方向に話を持っていく傾向があるかもしれないですけれども、基本的にその最終判断は一応自分たちでできますので、まあ、自分の住んでいる地域の情報収集の一つとして話を聞きに行くというのは、有効なのかなというふうに思います。また、共学についての話ですけれども、まあ僕自身ですね、男子校に通っていましてですね、何とも言えない自由さっていうのはですね、まあ、人生の中で、こう、あまり味わうことのない、かけがえのない時間だったのかなというふうに今振り返っても思います。まあ社会人と社会に入るまでにですね、一度はちょっと味わってみても良いかなと、僕個人としては非常に思っております。まあ、男子校、女子校についてはですね、本を紹介していただきましたので、詳細欄に、こちらのリンク貼っておきますので、一つ参考にしてみてはいかがでしょうか。さて、子育て受験ラジオではですね、リスナー様からのご意見、ご要望、また今回の女子の受験事情といったような、小川先生のご質問をお待ちしております。番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください。今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。